お相手はドクターマーボーこと小児科お日様クリニック菅井雅彦院長、そして奥様管理栄養士でもあります恵子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
じゃあマーボー先生からゲストのご紹介をお願いします。
はい、今回のゲストは堀口クリニック小児科発達外来のケースワーカーであります児玉七恵さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、いたします。
役職名がちょっと長くなってしまいまして、ラジオをお聞きの方が分かったかどうかちょっと分からなかったんですけど、あのケースワーカーの児玉さんなんですけれども、ケースワーカーというのはあのこの業界では一般的に、まあ、大雑把に言うと一人一人個別にこう何かしらこう問題を持っていることに対して評価をして、そしてその支援を考えるという、そういう仕事というふうにして考えていますが、あの児玉さんの今実際にやられている仕事っていうのはどんなようなものなんでしょうか。
はい、あの実は取っかかりのところはとりあえずお母さんのお話を聞いてみたいなところから始まっていて、やりながら何の仕事でしょうねっていうことになってじゃあケースワーカーでって言ってあの決まったような名称なんですよね。で一応病院で相談業務をする方でよく言われるのはあのメディカルソーシャルワーカーさんっていう、うん、あの位置ではあるんですけれども、まあそんなに私は大したことはやっていなくって、ただあの病院を受診されるあの発達を心配されている親御さんたちのお話を聞いて、お子さんの様子を見ていろんな情報と組み合わせてどんな戦略で子育てをしていくみたいな、まあ、そんなお仕事をしているという感じで。
はい、まあ、この仕事、この児童福祉っていう風な分野に入ると思うんです。医療とか福祉とかの方に入る仕事なんですけれども、そもそもこういう仕事をするきっかけになったことっていうのをちょっと教えていただけますか。
私は大学があの社会福祉大学で、まあ、専門はどちらかというと障害者福祉になるかなっていうふうに思うんですけれども、うん、きっかけはあの11歳下の妹だったんですね、うん、で妹が私にとっては11歳も下なので、どちらかというと妹というよりはプチ子育てをしたようななんか感じで妹を迎えて、うん、で生まれてきた妹があの自閉症だったので、3歳ぐらいの時に託児所がどこかでこの子そうなんじゃないかって言われたところから児童相談所に行き、今の野の花へ、昔の小鳩学園に行き、うん、みたいな経緯をたどった妹なんですけれども、うん、妹を母親がこう育てる姿をこう傍らで見て、どうしてこんなにこの子は育てるのが大変なんだろう、どうして親はこんなに苦労しているのにこうやって育てたらいいっていうことを誰も教えてくれないんだろうっていうようなことを子ども心にずっと、うん、あの見てきたんですよね。
実際にはあの児玉さんも、うん、あ、まあ、11歳も下ですから、うん、子育てのお手伝いっていうか、そういうようなことも実際には関わってたってことでしょうか。
そうですね、おむつも買いましたし、うん、あの本当にあの離乳食食べたりとかそういうのも手伝ってたり、あとあのお母さんと一緒の歌や踊りは大体コンプリートしてました。もう大好きだったの妹が、もう私歌のお姉さんのように全て踊って歌って、うん、であの母が自閉症のその、 あの会員で活動していて、そのお母さんたちがすごく一生懸命自閉症の子さんたちを育てていたんですけれども、私も一緒に当時は本当にこうお母さんたちは何かできることがないかと言って、朝早く学校に行く前に集合してみんなで体力作りで散歩をしたりとか、そんな場面にも私も居合わせて一緒に歩いたりとか、そんなこともしていました。
あのおおよそ大体何年前というか、どのくらいの年代ですか。
多分昭和53年に求まれているので、60年前後ぐらいですかね、昭和。うん、
まだその頃だと、あの私があの小児科医になったのが、平成7年なんですけれど、実はその頃でも自閉症っていうか、そういったこと、今 の、 あの発達障害としていろいろなこうあの情報とか、ある程度こう一般的な言葉にだいぶなってきてるっていうふうなことが考えると、当時はすごく情報がバラバラだった、探してもあんまりこう確かなものにたどり着けなかったっていう、そういう思いがあったんですけれど、それよりもまだ前のことになりますから、結構大変だったのではないかなと思うんですけれど。
そうですね、けど母親や母親の仲間たちは学校の先生に教えられたことを一生懸命だから実践して、今は亡くなられたんですが、杉沢先生っていう、多分この地域ではよくご存知の方がいる有名な先生で、障害児の仲良しクラブっていう学童保育も立ち上げたりしたすごい先生が、妹の、うんうんうん、独学の担任だったんですけれど、まあ、その先生の教えを一生懸命聞いてお母さんたち実践してました。他に情報がなかったので、もう本当にそのことを聞きながら、みんな毎日毎日諦めないでいろんなことやってましたね。
それは例えばどんなようなことをやったんですか？
まずよく歩く、体を作るっていうことがすごく大事だって言われてましたね。で、その先生がおっしゃってたことで私今でも残っているのが、傘をさせるようになるには腕の力がつかなきゃいけない、腕の力がつくためには体全体の力がつかなきゃいけない、うん、やっぱりその姿勢を保持したりとか、うん、バランスを取ったりとか、うん、筋力だったりだとか、うん、いろんなそういうものができて初めて傘がさせるんだみたいなことを先生がおっしゃってて、うん、だから農園作業みたいなこともスコップで土をこう掘るとか、うん、そんなことも全部裏付いてそこに結びつくんだよっていう表現を先生はされてましたね。
おそらくは当時は それほどこうまだ分かってなかった時代だったと思うんですけども、今も姿勢保持をするための体幹の重要性であったりとか、感覚統合の問題であったりとか、そういうことにもすごくつながっていて、ある意味矛盾していないような、そういう話ですよね。そういうことを手探りしながらこうやってい
たんです。だからみんな丈夫でしたね。よく歩くし、体はよくできていたなっていうふうに思います、
うん、20年ぐらい前にそのことを実践されて、
35年ぐらいかな、
平成30年ですよ。
そうですね、
30年ぐらい前、
すごいですね。じゃあね、うん、体幹なんていう言葉なんてもちろんないでしょうし ね、
まあ、ね、私が 今のイメージでちょっと言葉出したのはあるんですけれど、でもすごく本髄を分かっていた先生だったと思います、う
ん、ただ情報としては圧倒的に少ない中で、親御さんたちはそれぞれそれぞれの方は非常に苦労されたんじゃないかなと思うんですけれども、そういう姿っていうのはご覧になってたんですか？
とても子供心にですね、まあ、子供心にって言ってももう思春期ぐらいになってたんですけれども、うん、腑に落ちないというか、うん、同じようにこう授かって生まれた我が子を育てるのに誰も手を貸してくれない、育て方を教えてくれないっていうのはすごくこう私の中では小さな憤りというか、
うん、
そういうものがありましたね。なんでこんなに苦労するんだろう、どうして誰も手伝ってくれないんだろうっていう、どこかに出かけるにも誰かに預けることもできなかったりとか、うん、留守番させることも年齢上がってきてもできなかったりとか、連れて歩いたら歩いたでパニックになったりとか、やっぱりこう連れていく場所も選んだりとか、時間的にも長くは無理なので、うん、すごくそういうことが当たり前にみんなしてお母さんたちはやってたんだけれども、私は同時に普通の子どもの社会を自分が見てこう、うん、通り過ぎたばかりなので、うん、なんでこんなに違うんだっていうのは、うんうん、感じていましたね、
うん、まあ、どうしてなのかっていうところ、あとは理不尽だというふうにして親御さんも苦労するし、子ども本人もやっぱり苦労するわけですから、そのことをすごく理不尽に思う、
うん、
そういうことで福祉の業界というかに進もうというふうにして考えられたっていうことでしょうか？
きっかけはうちの妹に部活が一段落して暇になって、うん、まあ本当は受験勉強しなきゃなんないんだけど息抜きにみたいな感じで、
うん、
うちの妹に文字を教えたんですよ、私ね。で、うん、まだ発達段階考えると文字を覚える段階じゃ今じゃなかったって分かるんですけど、とにかく教えたくって50音の札を見せて、これは何これは何ってやってて、全然やる気なくて、そのうちあっち行け言われたぐらいにして、
うん、
でもある時いきなりうんっていう最後のうんという文字に反応して、これは何うんうんとか言い出して、それから1週間で50音一気に覚えたんですよ。ちょっとねサリバン先生的
なんか今思いましたなんか
ヘレンケラーとサリバン的な心震える経験があって、もうそこで私は学校の先生になる、 特約の先生になるとかっていうのがきっかけで、うん、まあ、大学はだから福祉系だったんですけど、そういう養護学校教員の勉強が取れる学校を選んで進学したんです、うんうん、
はい、実際には大学に進んでみるとこういうお子さんたちにどうするかってことを教えてもらえるっていうつもりでもちろん行ってますよね。
そうですね。
どんなふうなことを学びました、
う
ん、
私がちょうど大学を卒業したのが平成元年度かななんですよね、うん、で多分その頃の学びだっていうことを言うと分かる方は分かると思うんですけど、うん、ものすごくその、まあ、私はとにかく自閉症が知りたくて大学で研究してたので、うん、自閉症についての情報が錯乱してた時期、もういろんな説がありましたね、うん、もう抱っこするとか授業するとか、あと行動療法でやるとか、うん、もう本当にありとあらゆる論、テレビを見せるな、砂糖を食わせるなみたいな、もういろんなことがあって、でもう何が正しいのか、親御さんたちも混乱してたし、支援の方向性もそれぞれがこう研究してそれぞれが主張するみたいな、なんかそんな時期で、なんか私もその中で研究をしたので、なんか分かんないまま終わったような感じでした、はい、
こう実際には今度職場に出られるわけじゃないですか、卒業すると今度は現場ですよね、
はいはいはい、
現場に出てみるとそういうお母さんたちであったりとか、お子さんたちと直に触れ合うようになりますよね、
うん、
その時はどういうような感じだったでしょうか。
デビューしたての頃は、ビギナーズラックもあって、支援している、成人の障害の施設に行くんですけど、方々とのやり取りもね、妹や妹の同世代の子どもたちとの触れ合いも私は普通の人より多かったので、すごく上手に馴染んだねみたいに褒められて、ちょっといい気になって始まった何年かだったんですけど、やっぱり1年2年経っていくうちに、こう自閉症の人を支援したいという思いがムクムク湧いてきて、
うん、
でだいぶそれこそ大学で学んでいた時よりも、こう支援の方向性がこのあたりじゃないかっていうこともだんだん見えてきていて、うん、で最新の一番こうこれはエビデンスがある支援だっていうことをやりたいと思って、
うん、
いろいろこう声を上げて偉そうに立ち上げたりしたんですけれども、難しかったです、うん、もうね、うん、かわいそうだった。当時支援していた方々は今までと違うことをどんどんされて、うん、もう本当に不安の極みですよね、
うん、
これから何が起こるのか、自分が何をされるのか、いつもおののいて、そんなこう状況に私が追い込んだんだなっていう支援をしてしまいました。
こう最新の情報とか、ここではこういうふうなことが根拠として正しいみたいだよっていうふうなことがあると、その人のために良かれと思って支援者としてはやっぱりしてあげたっていう、そういう気持ちにはやっぱりなるわけですよね。それは全く同感なんですけど、
どの職業に同じことが言えると思うんですよね。やっぱり学校で勉強して学んできたことを実際にやってみようとか、その気持ちがなければお仕事って多分続いていかないっていうのはありますよね、
うんうん、ただその時のお子さんたちがそのことに対する受け入れがうまくこうマッチしなかったっていうふうなことがあったっていうことですね、
いやもう私の中ではもう本当に恥ずかしい黒歴史なんですけど、上っ面のその、うん、こういう支援のあり方みたいなものにただ一人一人の状態も評価せず当てはめようとしてたんですね、うん、で今なら5人いたら5通りの支援があるって分かっているのに、うん、当時はもう本当にみんなにそれを当てはめようとして、全然状態も段階も違う人たちに、うん、とか、うん、あとこううまくいかなかった時の微調整の仕方もわからないし、
うん、
いやなんて恐ろしいことをしてたんだろうと今思います、うんうん、
でもこれは本当にどの、世界でもあることではあるんですけど、一生懸命なあまりやっぱりそういうようなことっていうのがあって、うん、でもここまではなかなかもうこれ以上難しいなと思われた時ってどういうふうにされたんですか。
ちょうど今一緒に暮らしている夫との結婚話があったので、寿退職して仕事を一回辞めたんですよね。
うん、
なんか私の中で行き詰まったのもあったし、年齢的にもそろそろ自分自身も子育てをしてみたいなっていう気持ちもあったので、うんうん、まず一回ちょっとリタイアしてやり直そうっていうか、やり直せるかどうかわからない、このまま、うん、ただのお母さんになっていくのかなっていう気持ちも半分ありながら、うん、一回仕事を辞めました。
あれもう時間になりましたか。
あっという間ですね。
あっという間に。まだ現在の仕事の話、実はまだ伺っていない状態なんですけれど、ここまでもかなり大事なキーワードがたくさん出てきたなというふうにして思ってるんですけれど、これが今の発達の支援とかにこうつながっていくっていうふうなことを今度伺うのはまた次回ということになりますよね。
はい、はい、ここで続くということで、
じゃあまた来月ということでよろしくお願いいたします。はい、今月のゲストは堀口クリニックの小児科発達外来ケースワーカーの児玉奈々江さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。